ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマなんですが、どんな感じでしょうか。
はい、はい、今回はですね、なんと9月中、なんとなんかいらないですね、別にね。9月1日が、
はい。
防災の日なんですよね。
はい。
で、ここのとこね、結構地震も多かったりとか。
そうなんです。
うん。で、2025年問題じゃないですけども、
はい。
いろいろね、震災が起こるって話も、だいぶ、ね、耳にされる方も多いじゃないかなと思って、
うん。
不安、恐れっていうのが上がってきやすくなりますから、
はい。
今回ね、そのお話をね、ちょっとしようかなと思います。
ね、ちょっと不安だなって感じてる人多いと思います。
うん、ですよね、
うん。
で、このね、不安とか恐れって、まあ、勇気を持っていろいろと行動する人って、不安とか恐れがない状態だと思います。
うん、はい。
勇気を持って。うん、やってる人たちって。
いや、不安とか恐れはあると思います。あるけども、やってるっていう感じ。
そう、素晴らしい。でもね、これ、結構ね、不安、恐れがないんじゃないかって。
うん。
要は、自分が今の状態から不安、恐れがなくなったら、行動できると思ってる人って多いと思うんです。うん、どうやったら不安、恐れがなくなるかなって。
うん。
じゃなくて、不安、恐れはあるんです、ずっと。
うん。
で、行動するときもあるんです。
はい。
で、この量というか、不安、恐れに意識を向けると、意識を向けたものが増長するので、
うん、
どんどん不安、恐れが自分を占めてきてしまって、うん、7、8割が不安、恐れになっちゃうんですね。
はい。
でも、不安、恐れがあっても、うん、それを脇に置いて、
うん、
じゃあこれがあるからどうしようか、
うん、
こうしようか。で、やるっていう方向に意識を向けると、
はい、
不安恐れがあるからこその対策っていうのが生まれたりとか、
うん、
うん、どうやったらいいかが分かってくるんですよね。
はい。
で、実際に行動してる人って、この不安恐れを脇に置いて、
うん、
向かっていきたい方向に目を向けてる、意識を向けてるっていうことなの。
うんうんうん、はい。
そう。じゃあ、まずね、不安、恐れが、いや、でも気になっちゃうんですって、こういう人っていうのは語ってね、結構ね、日本人すごく多いような気がするんですけど、かなり多くの人が不安、恐れを、こうやったら怖いとか、こうやったらこうなっちゃうんじゃないか、ああなっちゃうんじゃないかって、心配、まあ不安、恐れ、心配ですよね。3セット。この3点セット。一つなんですけど、うんうん、そういう方の特徴って、必ずありもしないことを思うんですよ。
はい。
うん、こうなったらどうしようとか、いや、なってませんよね、とか。あの人、これを言ったら、絶対こう言われるとか、え、言われたんですかって、うん、いや、まだ言われてませんとか、
うん
うん。だって過去にこういうこと言われましたからって、いや、過去と今違いますからっていう、その過去と今は違うんだっていう発想の人は、過去と今が違うっていう未来に行くんですけど、
うん、
だって過去言われたからこうなりますよねっていう人は、過去と同じことを思考で考えてるので、また過去と同じ繰り返しを現実化してるだけなんですよ。
はい。
なので、まずは不安、恐れは、前も言ったかもしれないですけど、書き出す。
うん。
うん。書き出してどうしたらいいんだろうかっていうことを、まず考えられるものは考える。
うん。
ただ単に過去の延長線上で、前こうだったから今回もこうなるんじゃないかって言った時には、これもう妄想なので、
うん。
うん。もう妄想やめるしかないんですよね、これ。
ねえ。ついつい考えちゃうんですよね。うん、
で、考え出したらこの方はもう16秒以内に、17秒以内に別なことを考える。
はい。
気づいたら全く違う心地いいことを考える。
うん。
あるいは違う部屋に行くとか。
うん。
うん。それでね、一回思考を止めないとダメです。
うん、うん。
同じテーマで不安恐れにならないようにって無理なので、
はい。
全く違うことを考えて、不安恐れっていうのをストップさせて、
うん。
で、楽しくなった状態からもう一回振り返らない限り、無理です。なので、いろいろとね、考えてみる。そして、自分が、心が安心すること、喜べること、納得できること、これは何だろうかっていうのを考える必要があります。で、この時に不安、恐れの状態では絶対にいいアイデアは出てこないんです。引き寄せの法則がここに働いてしまうので、不安、恐れの時には不安、恐れの要因しか出てこないのね。だから必ず場を変えたり、状況を変えたりしてから、気分が良くなってから、じゃあどうやったら安心するかしら、どうやったら喜べるかしら、どうやったら納得できるんだろうっていうことを導き出すってことです。ね、で、知識がね、大体ね、不安な時って知らないから怖いって結構あるんですよ。例えばそのね、防災どうしたらいいんだろうってわからないから、どうなるかがわからないから不安、恐れになっちゃうので、そういう時のやっぱり情報収集するって大切なんですね。知るっていうこと。防災対策どうしたらいいのかとか。じゃあ、むやみやたらに揃えればいいかって、そうではなくって、じゃあ、こういうことを揃えたら安心するかなって思ったら揃えればいいし、でも、ベースをね、考えてもらうと、あ、怖いから揃える、怖いからする、怖いからって言ってたら、怖い怖い怖いっていうのをずっと意識してるので、未来は絶対怖いことが起きるんですよ。じゃなくて、これを揃えたら、あ、安心するな。あ、これやったら、あ、安心できるっていう、安心っていう方向を意識して行動をしていくと、安心な方向に行くんですよ。結局、安心な現実になって、助かるんです。
確かに不安って思って、ね、なんか防災グッズ揃えてるよりも、あ、これあれば大丈夫だなとかって言ってる方が全然違いますよ
違
ね。
います。もうね、防災グッズストレ、あ、揃えてるだけでストレスになってどうしようもないって人もいるんですよ。
だって、キリがないですもんね。
キリ
揃
ない。
えようと思ったら。
そう。だから、もうね、2025年以降のことっていうのは、本当に、1日や2日とか1週間ぐらいの備えじゃ効かないので、もう何年間もっていうことを、レベルなんですよ。ですから、そんな何年もの食料って、家、蔵が1個なかったら、多分、家族ね、4人とかいたら無理じゃないですか。だからそんなの無理なので、もうできる範囲のことだけとりあえずやって、あとは助けが来ると。いうことで、助かる人は助かるし、助からない人は助からないので、いかに、痛くなく死ねるかじゃないですけど、そのためにも、いい状態で、亡くなることが悪いことじゃないのでね、逆に亡くなった方がとっても楽だっていう話もあるので、生きてるよりも。だから、生きる死ぬ関係なく、とにかく安心でいたら、安心な状態で死ねるし、安心な状態で助かるし、自分のその、なんていうの、運命というか、死ぬ日にちはコントロールできないので。
そ
そ
っ
れ、
か。
そう、だからそこを気にしてももうしょうがないので。でも、助かりたいなって希望を持って生きてたら、そうなりますからね、そっちに導かれていくので。
だからちょっと自分の気持ちを不安でいっぱいにしてしまうのではなくて、ちょっとね、冷静になって、ちょっと安心した気持ちでいるっていうことが、一番の防災対策じゃないけど、
そうなん
ね、
です
そういうところ
ね。
につながるんだなって聞いてて思いましたよ。
そうなんですってね。安心だから、じゃあ私は何も揃えないっていうのは、これ怠惰になるんですよね。
それは違うけどね。
そう。だから、こうやったら避難生活楽しめるかな、みたいな感覚で、ちょっと揃えられるのも一つかなって、ますよね。だから最低限必要なこととか知識っていうのはインプットしておいて、何が起きても対処できる自分にしておけば、心配にはね、ならないと思う。 そう、まあ、死のうが、生きようが、常日頃、心を穏やかにしておくと、もう穏やかな状態にしかならないので。
そうですね。だからその辺は、安心してっていうことですよね。
そうです、そうです。
そうか、そうか。
ねえ。で、不安、恐れはあっちゃいけないと思う方はすごく多いんですけれども、不安、恐れは消えることは絶対にないです。今の地球では。そういう周波数帯に所属しているので、必ず感じます。で、ただ意識するとどんどん入ってくるっていうだけなので、意識することを、不安を感じたら、今感じたから、じゃあポジティブな方向に持っていこう。で、一番大切なのは、なぜ不安になったかっていう原因をちゃんと見ること。また私の妄想だって言ったら変えればいいし、ここのところはやっぱり対策立てておかないとって思うのであれば、それは対策を立てなさいっていうメッセージだし。なので
そうで
ね。
すね。
だから不安とか恐れ、心配を上手に使うっていうことですよね。で、これも相手のせいとか、出来事のせいではないので、自分の中に全部ありますから、全部自分で何とかできますから。もちろんね、ヒーリングが必要な方はいらっしゃるとは思うんですけれども、でもやっぱりヒーリングだけじゃうまくいかなくって、日頃どういう思考を自分が選択するかがとっても大切なので。前ね、ナチの収容所、ナチスドイツのね、収容所に入ってる映画があったりするじゃないですか。あと本書いてらっしゃる方もいますけども、そこでやっぱりどういう人が助かったのかって見ると、希望を持ってた人なんですよね。だからやっぱりその先の未来に対して不安を持ちながらでもどうしたいのかっていう、これを希望というのであれば、それをちゃんと見ていくことがとっても大切になるんです。
すごい、希望を持ってるだけで、
全然違うんですよ
わあ、これはちょっと大切ですよ
そう、だ
ね。
から、その後、どういうふうになりたいのか、自分はどう生きていきたいのか、で、大丈夫、絶対にこれ乗り越えられるから、とか、何があっても私は生きるんだ、とか、何があっても私は、幸せになれるんだ、で、信頼していくと、全然多分ね、違ってくると思うので。
確かに。全然違うと思う。
ね、違いますよね。そう、だからね、ぜひ、その希望を持ってね、過ごしていただけたらなと思います。
それでは、さゆりさんからお知らせお願いいたします。
先ほどのね、希望を持ってと申し上げたんですけれども、やっぱり希望を持つっていうことをちょっとどうしたらいいかわかんないっていう方とかね、思いつかないっていう方も、これ願いの引き寄せと同じようなことなので、ぜひね、その願いの引き寄せセミナーにお申し込みいただいて、小さなところからでもいいですから、願いの引き寄せを始めて、願いの引き寄せをできる体質を作っていくためにも、ぜひこのセミナーにお申し込みいただけたら、なんかね、参考になるんじゃないかなと思います。
番組説明欄に、さゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらに登録していただくと、さゆりさんからメッセージが届くっていう形でよろしいですか？
そうです。ありがとうござい
セミナー
ます。
希望みたいな感じでね、メッセージを送ってください。それから番組のご感想やご質問などもありましたら、ぜひお送りください。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。